One, two, three, kick it.
映画でモテるための僕モテマガジン、さりとて書くだけじゃなく喋りだって感じならば僕モテクルーがトークで発信 We are 僕モテポッドキャストボリューム141
よいしょ
ー。私が司会を務めますラッパーの神月白秋です。
俳優の小牧根龍介です。
編集長岡隆です。
静か静か
いいよ。
いやーいいですね。
もう6月今日2日ですか、
はい、
週末ですけれども、ちょっと貸しスペース借りまして、スタートいたしますが、
はい、
今週のお題は、湯浅正明監督だっけ、湯浅正明、夜明けを告げるルーの歌、
はい、
こちらがテーマになってますけれども、今入江監督が実は見立てで、今向かってるらしい、
夜明け告げるね、
夜明け告げる、
おが入らない
、夜明け告げるルーの歌、
はい、
マインドゲームっていうね傑作が実はある監督ですけど、
はい、
僕がちょっと前に見たこれもタイトルがちゃんと言えるか分かんないですけど、夜は短し歩けよとね、
恋せよ。
恋せよ。夜は短し恋せよと。
はい。
も同じ監督でね。
うんうん、そうですね。
最近だから岩佐監督の、
ね、
はい、作品超見てます、はい。というわけで。
ですね。はい、歩けよですね。
歩けよか。
これね、ごめんなさい。でも、覚えにくいタイトルってあるじゃないですか。メッセージとか一発じゃないですか。
メッセージ
一発。パッと覚えても、ね、すみません。
これも原作ものなんでね。
はい。
それ
は
しょうがないですけど。
あ、入江から電話が来ましたね。
どうぞ、出ましょうか。
僕ちょっと出れなかったんで、誰か。入江監督、今、多分場所を。
ああ、なるほど。
入江監督呼び込みましょうか。
オッケー。さあ、僕にも出まりましたね。
はい。
じゃあ、私、入江監督を迎えに行ってまいります。
はい。
しばし。
小牧君、最近どんな感じで？
私がですね、はい、まあ、ちょいちょいと、
うん、
準備を、いろいろ準備をしたり、
うん、
ちょいと撮影行ったりとかしてたんですけど、
うんうんうん、
ちょっと体調をね、珍しく。
え？
はい。
風邪とか？
はい。
でも確かに小牧根が体調悪いって聞いたことない。
俺は基本的には休みの時、暇な時しか崩さないんで体調は。
あ、それプロですね。本番中は。
そうなんです。若干ね、気を抜くと、
うん、
気を抜いてもいいぞみたいなタイミングの時に、はい。理由はね、あ、
アイディアが届きました。すごい場所に。来週メジャー作品が風切りされる監督を呼ぶ場所
です
。
ありがとうございます。
いやいやいや、これ椅子超低い
です。すみません、遅くなりました。
あ、どうもどうも。今オープニングで、
いやいや、
おはようございます。
あ、でも、飲んでください。
今日見てきたんですよ、
ルー、
見てたらしいね。やばいね。
なんか良かったらしいですね。
見た、
これ見て、
俺ね、見えてないですよ。
これ湯浅監督昔から好きで、
わかる、
うん、
マインドゲーム超やばいじゃない。
やばい。いや、今年ベストかも。
俺、先週メッセージがあって言ってたばっかり
それ
ね、俺意外と意外と派なの。俺
意外と派
だから本編でじっくりこれは監督と、
はい、ああ、いや、聞きたいですね。
じゃあ早速、じゃあ本編どんどん行っていきましょうか、
はい、
今週もよろしく。あ、その前に告知はもう最初に言ってみましょうか、
うん、
はい。
今晩はエサラサイトナッパーのマイクの
今晩はですね、
そんな飛びました。
はい、世界卓球によ
りですね。あ、でもね、負けました。
あ、
卓球に、
はい、あ、もう決定出ました、
はい、
ダメでした。
今週はなくて、来週あるのかっていう感じですね。
ああ、そうなんです ね。そう、世界卓球と被ると。
まあ、もうね、S ならいいっすよ。おいおいおいおい、
あと3
は。
おい、だ
って。22年目の告白。
あ、そうそうそうそう。
まあね、
でもね、うん、僕の地元の友達とか、うん、全然関係ない、ツイッターだけでつながってる女の子とか、はい、うん。22年目の告白超見たい。
いや、あれね、前評がいいんですよ、すごい。
そう。
うん、
いよいよあと1週間。
ちょうど1週間。
ちょうど1週間。6月10日ですからね。
うん、でももう、試写も、今日だっけ、昨日だっけ、
いや、明日ね、長女がやってるんですよ。
うん、
一般の。で、メルマガ読者の方もなんか、行ったっていう人
も。さっちゃんなんかさんも多分見てて。
うん。シェイトウさんも行ったみたいな。
そう。いや、なんか、皆さん、コメントがよく。
見た感想をね、言いにくいんで、みんなセーブしてる感じが。
いいね。
SR はね、ちょっと世界卓球に負けたい。来週あるのかみたいな感じですからね。
来週はまだやってるんですね、世界卓球は。
あ、そうなの？
うん。わかんない。まだ、来週なんないと思う。
今日から、今日から映ったのに。
ねえ、予告編でね。
いろんな人も出てくる回だった
ん
だ。
そう。
アイムとかね。
アイムも出るし、極悪鳥もまあ先週から出てるけど。
言ってないけど、サプライズな人も出るはずだったんで。
川瀬さんも出るって自分で言ってましたけどね。
あ、そうですね。
川瀬さんね。
あと、新生が持ったら、モノ君
も。モノ君もね。出るって。
いい組。いい組だね。まさかの。 放送
今日なし。卓球今。
卓球か。
そんなピンポン、卓球ね。うん、ピンポンの作画やってたのが湯浅監督ですよ。
お、そうだ。え、ま、なんか、話が言いよう
なんですよ。
ああ、そうなんですね。
だから昔マインドゲームとかってその名残がいろいろ
あって
。はい。これ本編でガッツリ系なんで、どんどんじゃあ、
はい、お願いします。
まずはこのコーナーから、今週のメルマガ MVP は誰だ？
誰だ？
このコーナーで毎週僕たちが水曜日に発行している僕らのモテるための映画設定メルマガというメルマガの執筆陣の MVP を編集長岡さんが決めてくれています。
はい。
じゃあまずはメルマガを振り返りながら。
行きましょう。
行きましょうか。
ボリューム226、うん、新たなる日本 SF 映画の誕生、美しい星号と題しまして、うん、まずじゃあ監督の新編雑記から。
僕の新編雑記は、まあ、22年の告白がもうすぐ公開になるんで、うん、ちょっとキャストを一人ずつ、
うん、
超面白かった
ね。
まあ、ランダムに
、ランダムに、ね、
ランダムに、すごい絶対公式ホームページで書かない紹介の仕方を。
そうですね。
で、藤原達也さん、伊藤秀明さんから、
うん、
最後、岡編集長の。
そうです
ね。おじに使われた
っていう。そうですね。ということで、来週公開になりますってことですね。はい。
はい。そんでもって、みんなの映画レビューは、監督がね、ずいぶん映画たくさん見れるようになったっていう感じが。
そうですね。
うん。スプリットとかね。
はい。
うん。いろいろ論じておりますと。ほんでもって、
おじいちゃんはデブゴン率が高かった
ですね。いや、高かった。
それもう義務でしょ、義務。
さすがだと思ったわ。
で、さ、悩むじゃん。イップマンかどっちにしようか迷って、やっぱデブゴン
が、ね、
世代的には。
もうね、先週メッセージに次、今週はデブゴンなんじゃないかと思って。そう、もう、ヒヤヒヤしてる。入江くんデブゴン。
画伯もどうせデブゴンだな、みたいな。
という画伯は、はい、おじちゃんデブゴンを、まあ、これはまあ、美しい筆致で描いてくれましたという、
割と僕とケイチローが、ね、真逆の評価というか
ね。ね、
いいですね。
いいですね、本当に。この辺はいいですね。で、監督のモテるため、大人になるための映画術。
吉田大志監督の美しい星をようやく見てきて、まあ問題作ですっていう扱いで、マジで語りが難しかったんですけど
ね。
まあ原作は早く読まなきゃなと思いましたけど、
う
ん、亀梨くんがね、講演してたので、
うん、
いい役なんですよ、亀梨くん。
うん、
家族のね、ちょっとこれはメルマガ読んでいただきたいですけど、
うん、
はい。
うん、でもなんか肩の力が抜けた楽しい言語でしたね。
う
ん、
そうですね。これね、ガッツリ言ったらね、多分、刃が折れる系の映画ですよ、これ。
なるほど。なるほど、なるほど。
いや、でもね、そう、そう。
板橋も良かったっぽい
ね。板橋良かったですよ。なんかね、最近の板橋 の演技の中じゃ一番落ち着いてる
感じ
でね。
先輩
って
ことですよ。
板橋俊也くんね。
うん、
入江組でも、
ね、告白賞でも登場する
ん
ですね。
嬉しいながら。
あんまりおらついてなかった。
22年目の告白と、結構ね、ほとんど同じ役なん
キャラが被ってました。あ、キャスター
なんか、そう、役回り的にはなんか。
報道のディレクター
そうそう。
なんか、ちょっとそれ見比べてほしいぐらいです
よ。ちょうど見比べられますからね。
うん、
はい。
で、次が、加藤職人林くんの、カットを飾る連載ですが、トゥルーロマンスだね。ブルトニー・スコット監督の。うん、まあ、これはまあ、みんな大好きみたいな。
僕ら世代は、このおっさん世代は。
おっさん世代はすいません。
オープニングテーマですよ。
うん、曲
で、ね、タンタンタンタンタン、あれですよ。
曲に触れたい。ファンスジマンのね。
そう、ファンスジマンのあ
の曲です。曲に触れて欲しかったけどね。
そうですね。
あとでシャーケット可愛いんやな、
うん、
のもって、コマキンの俳優虫眼
鏡。私も美しい星、
うん、
はい。見てまいりまして。
はい。
どうしようかなと思いながら見てたんですけど、
うん、
謎の宇宙人役で、
はい、
佐々木蔵之介さんが出てるんですけど、
ええ、
佐々木蔵之介さんがね、うん、すげえハマってて、で、その辺のことをちょっと、中心に書いたりしましたね。
そうですね。
はい。
そんでもって、拍手だね。
ラッパー上月拍手は全ての映画ヒップホップであることで、ヒップホップ目線で品が当たってますが、
うん、
ちょっと、実は新作はノーエスケープ見たんですけど、
うん、
ちょっと語るには、語らなくてもいいかなと思って面白かったんだけど、だからちょっと古い作品ですけど、ライオン22年、25年目のただいま。
いやー、なんかちょっと似たような
でもそれさ、俺さ、22年目の告白とちょっと被ってる。
被ってる。めちゃめちゃ被ってるよ、
ね。むしろ、ライオンが被してきてるね。
まあ確かにね。
25年目。あれ、後で放題考えてるでしょ、
ね。あ、まあそうだね。
うん。見たいよ、俺。
いやいや、すごくじっくりといい映画でしたよ。
ねえ。
面白かったです。
拍手のレビューずいぶん見たいなと思う
んですけど。なんか、結構ね、方々から、元ライムスターマネージャーの新井さんとかが、
そう、俺もね、何人かから聞いたんですよ、ね。
そう、いや、見たって言われて、うん、意外と見てない、いや、ライオンいいよっていうのを、2、3人に聞いて、 しかも信頼できるス
ピード。もうほとんど公開関数
なんですけど、でもまだ結構粘ってやってますね。意外と都心では。
うんうん、うん。
おすすめです。面白かったです。はい、ルーニーマーラ超可愛いし。ルーニーマーラって言ったら超可愛いじゃないですか。
あれルーニーマーラって。
エクスマキナ。
うん、ああ、あれ、
あ、違う、ごめん、エクスマキナ、ごめん、エクスマキナ違う。
ルーニーマーラはドラゴンタトゥー。
ドラゴンタトゥー
とか。ああ、ルーニーマーラ今誰と付き合ってたっけな。
何
そんな、友達みたいな。
ちょちょ、あれ。
ハーの、
あれだよ、
ね。
あの、アメリカの水田信号。
え、
フォーキーフェニックス、
フォーキーフェニックス。
それこそハーだ、ハーで。
びっくりする。
あ、え、それはいい。アメリカの水差し声でよくわかりますよ。ホワキン・フェリックス出した俺はどう？
でもさ、すごい。ホワキン・フェリックスはさ、アメリカの水差し声じゃないんじゃない？
水差し声ですよ。
本当？俺らの中では。
うん、
そうか。
いや、今なんか超可愛くて、あの、でもスラムドッグミディアムで、あの、インド人少年がでかくなってて、ね、体が超でかくて、超かっこよくなってるんですよ。うん、それも見どころ。
なるほど。はい、デブ・パテル君。
はい。
なんで、僕もってポッドキャストのガチ話があり、
はい、
メッセージの話をしましたね。
うん、
だったり、監督の映画の話もしましたと。で、その後僕らのベスト、この後、ガチ話でも話しますが、水曜映画ベストね。
うん、
水のあやかし。
水曜ですね。
水曜。無茶したなと思ってます
ね。水のあやかしが、ずらり並んだ水のあやかしがね、見頃でございますが。そんなもって、あ、これも告知だね。飲み会を、
うん、
監督の最新作22年目の告白の公開日である6月とかに催しますと。
はい。
先ほどあの会場を抑えまして。
あれも締め切りましたもん。
ほんとね、もう、まだゆるゆる集めてもいいかなと思ってる感じです。
あ、ほんとですか、うん、僕ね、あの、今日スケジュールが正式に出て、
うん、
多分ね、結構すぐ行けます。
あ、ほんと？
参加できそうです。
あ、ほんと？
この舞台挨拶のスケジュールが出たんですけど、
最後がどのぐらい？
最後がね、豊洲で終わるんで、うん、あの、割と、駆けつけられます、ね、1次会ぐらいから。
おお、本当か。
嬉しい。
うん。
1次会はまあまあ、ザックバラで飲んで、2次会から。
次回、ポッドキャスト。
あ、撮りましょうか。2次会撮りましょう。撮りましょう。
撮りましょう、撮りましょう。
いいね。目の前で、調質の塩、入れ替え的に。
板橋とかも読もうか、
じゃあ。ああ、
読もうか。ああ、撮れたね。
キャスト読んで。
あと誰ですか？僕ら周りですぐ呼ぶ。
川瀬洋
介さん。川瀬さん、ちょっと。
川瀬洋介さん。し
ちゃダメだから。
まあ、板橋はいいとして。川瀬さん。ただ、一応連絡します。
連絡しましょう。はい、連絡しましょう。まあでもそんなにね、あの、肩肘張らない、あの、ザックバランダ会になればと思いますので、次回も含めて。はい。次回の場所は今調整中でございます。はい。続いて、デートのための映画データベースがありまして、私の書評コーナーがございまして、で、今週のメールマガという。
大川先生の書評コーナーも面白かったですよ。
あれね、あの、わかんないですよ、あれ。
うん。内容に、内容には、
わかんないです。
触れずに。
いやいやね、ね小説読んでるか映画見てないと全くわかんないと思いますよ。
もうね、僕もね、書きながらそう思った。
あの、大川さんの原稿見て、俺映画絶対見たなと思ったんだけど。
ああ、よく、ね、見てない。
そう、うん、見てないとあそこまで、そう、面白かった。
サイモン・シーンのフェルマーの定理とか、うん、よく抜粋できましたね。う
ん、ああ、あれね、あの、暗号解読ね。
暗号解読か。
うん。これはね、あの、本棚から見つかったんですよ。探して探して。
すごい引用数だったんですよね。
うん。このやっぱり、そんなに、あの、背景にあるものが、すごく豊かな作品だなと思いました。
なんか SF マガジンの書評読んだと思いましたね。
そして何を言ってか分かんないっていうね。
いや、すごかったっす。
で、今週の MVP です
けど、
今週も僕面白かったと思うんですよ。なんか
ですね。
みんな肩の力を抜けてて。そんな中、一人だけ肩に力が入ってた人、佐藤圭一郎さんを
演じ
ましたけど。デブゴ。
デブゴ。
一人じゃないですよ。大川さんも入ってた人。
あ、俺入ってた。俺はすげえ入ってた。
好きすぎて、サイドも、サイドの力が入っちゃってる。
好きすぎると力むっていうね。
うん。
あの、実はデブゴンヒョン、あの、なんか、サモハン監督、我々の世代からするとね、うん、あの、避けたら通れない人物じゃないですか。
まあ、だから、ケイチロさんはもはやこの単体のデブゴンとしてはもう見てないっていう感じがね。
うん。
ええー。
もうクロニクルの中で、歴史の中に居続けてるよね。
まあでも、これ、
うん
あれ、そういえば、サモハンも、22年ぶりの監督主演だって、
うん。あ、そうなんだ、ええ。
本当だ。
ちょっとね、これ俺でも、ガチ話で、ちょっと話したいですね、うん、デブ・ゴン表は。
監督は、
ケイチローと結構逆なんですよ、僕は。
うん。
ケイチローやっぱ相当、
いや、
メガネにフィルターが入って
る。そうそう、フィルターが入ってると思いますよ。俺もね、単体の作品としてはっていうね。
ちょっとこれガチ話
だったね。
なるほど、
いいですね。まあはい。そんな感じでございます。
はい。
じゃあ続いて、ガチ話しよう。
ああ、じゃあ。読者賞行きましょう。
読者賞行きましょう。そう、読者賞ね。これ、 ここはシームレスに繋がらない問題、ね、
前回ガキ好きですけどねデブも見てないんだよね、俺。
まあまあ、始まったばっか
りですよね。面白い。
面白い。
まあね、みんなに見たら面白いかもしれない
な。ああ、一緒にね。ああ。
どうで笑うか
ね。
テーマにすんのはいいとか。
グフフフっていう。
今、サモハいくつなんすか
?60 ちょい。
ちょいも
っと。しかもね、ちょっとね、サモハって今あれなんだよね。結構、マフィア的な存在なんだよ。向こうで。
そうなんだ。
芸能人ってよりも
え、じゃあ、もうちょっと、香港だからさ。
ああ、まあ、利権もあってみたいな。
利権もあって。
ああ、
それも、なんかギャップとしてすげえ笑いちゃうんだよ
ね。あ、昔でも、あれ、そんな役者さんいたじゃん、ヤクザから役者やった。なんだっけ、
花屋。昔とかでも近い
じゃん。まあまあ、そうね。その昔のね、昭和の役者とかね。
よし、行きましょう、行きましょう。今週のガチ話、マイクの細道撮影話満載で、とても楽しかったですと。で、ビジランテのクラウドファンディングの話ですね。
うんうん、
僕も手がビジランテのエンドロールに名前を刻むための3万円を読者の基金でというつぶやきに反応されていたのに違和感がありました
と。うん。要は僕も手で知って出したら僕も手で乗るだけですよ。
うん。
うん。まあでも執筆陣で出すのはあれだよね。
そうそう、僕らで出すのはいいですけど、うんうん、読者さんは関係ないですもんね。
うん。という、あれですね。うん、と、言いつつ、2013年第1回モデルミッション、ジョーカーゲーム撮影前の入江監督に、海外スタッフを手なずけるためと、寸志をお渡ししたことを思い出しましたと。
寸志、リビジョン出してた。あれ、感動した。
うん。
いや、本当は、寸志とあと、あれね、毎年、年末の、読者賞の、
そうでも、お小遣いを。
お小遣い。
つか、それ、2013年か。
そうだ、結構前、今年のお小遣い、大川さん、慶長さんに渡せてないんだ。うちにあるわ。すいません、ちょっと時間
経ってない。2013年って言ったら4年前
だよ。4年前だよ。いやいやいや。さて、前置きなくなりましたが、はい、ボリューム226読者賞は入江監督の美しい星表です。
美味しいです。
作品の内容、役者、演出をやや断片的に語るその語り口がわからないまま本作も楽しんだという、入江監督の言葉を裏打ちしている印象を得ましたと。
うん、
クライマックスの内容を小牧屋さんの連載で保管した心持ちもしますが、語り継がその作品をあえてその空気のまま伝える文章上の技巧を感じましたと。
うん。いや、これ日本映画界で今生まれたとしても、やっぱりその、かなり、すごいだと思うんだよね。
ちゃんとシネコンでかかってんだもん
ね。いや、すごいですよ。これ、よく実現したなっていう。
なるほどね。
その辺は小牧も同意。
同意っすね。
だって全てが音楽も役者も撮影も全てがすごいのに、理解しがたい部分がすごいある。
ある意味余裕っちゃ余裕っていうか、なんか、なんていうか、なんだろう。
不条理劇みたいな感じ。
よくやるな感はあるよね。すげえ見たくなりました、俺も。
でもって、辞典は私のあなたの人生の物語表だとあると思います。まあ、これはね、小説を読まれたそうですね、DDDさん。
いや、小説読んでても結構ハードコアでしたよ、あれは。
小説もね。でも、いやー、面白いですね。素晴らしい小説ですね。
すごいですよね。
素晴らしいですね。
何なんですかね。
何なんだろうね。
まあ、事実っていう理由分かりますよね。
うん。あれ書けませんよ。
書けません
よ、あんなもんは。以上です。
ありがとうございます。引き続きメールマガよろしくお願いいたします。もう今日は行きましょうか、じゃあ。続いて本編行きます。
よっ
ディグった作品をガチッと語っていくツヤのコーナー
です。よいしょ。
このコーナーで毎週、僕たちが決めているお題の映画を、皆さんで見て、ザックバラに語っていきますが、今週は、夜明け、
告げる
ルーの歌。
はい。
こちらでございます。どんな映画か小牧お願いします。
はい。夜明け、告げるルーの歌。
うん。
マインドゲーム。なので。知られる。
はい。
で、夜は短し、恋せよ乙女。
はい、見ました。
も手掛けた。
うん、歩けよ、ね。
岩さん。
歩けよ。
ああ、歩けよ。失礼しました。本当間違えてる。岩さん、正樹監督。
うん。
はい。の完全オリジナル劇場用、アニメーションでございます。
はい。
ということなんですが、はい、どんな話かは知らないです。
見たのは僕と入江監督ですかね。
はい。
あ、ただけ。
はい。
そうですね。
僕昨日見まして、入江監督が見たて、
今日見てきました。
ありがとうございます。忙しいのに。
結構ね、上映関数が少なくて。
そうね。
そうなんで、指摘見てきました、ね。
どこで見てきた？品
川まで行ってきました。
さすが。お前らはなんで見てねえんだよ。
ちょっとね、時間帯がね、合わなくて。
俺、メッセージ見ちゃった。
それはしょうがない。メッセージではね、ガチ話でガチッと大川さん入りでネタバレありでね、先週もこのメンツでしたね、
そうですね。そうですね。
どっちから行きましょうかね。
拍手は割と、
僕から行きましょうか、じゃあ。
行きましょう。
僕、まあ、結論言うと、 乗り切れなかったとこあって、うん、てのも、ね、順を追って話していくと、まあ、この話は、ある島で、田舎の島で人魚伝説がある島の話だった。
うん。
それ高校生が3人います。ちょっとあらさじも込みで僕から行きますけど、はい、主人公は寡黙に、寡黙な少年が一人いて、うん、あと超、地元で、漁業で儲かってるお嬢さん一人女の子いて、うん、神社の息子が一人いて、
うん、
この男子二人女子二人が、まあ、の中学生がメインキャラクターで、なんですよ。
いえ。
だから主人公は、の家はね、お母さんが訳あっていなくて、うん、おじいちゃんが傘屋さんをやってて、ちょっとしょぼくれた家なんだけど、実はこの子はね、DTM の才能なんですよ。
ん？デスクトップミュージックの。
作曲の。
あそこね、
作曲するやつね。
でもバンド、でも一人でね、そんな子を、その先に言った女の子と神社の息子はバンドやってて、田舎でいるじゃないですか、バンドやってる。みたいな、ね、ノリノリで、うん。で、その二人と、その、まず三人のね、青春ものでもあるんですね、うん。島でバンドをやるって。
いいね。
この映画って意外と音楽テーマなんですよ。
うん、
で、人魚がいる島で、まあまあその、僻地で中学生の青春がある中で、
うん、まあ、この辺ルー出てこねえ。
この辺がね、面白いんだけど、これ、岩佐監督の映画で面白いんだけど、人魚は音楽に引きつられて出てきちゃうんですね。
ああ、でも、人魚はね、うん、そういう、なんて民話っていうかありますもんね。
そう。で、まあ、で、人魚が出てきて、昔の人は人魚に反対だったり、で僕たちは人魚に仲良かったり、みたいなことで、人魚を中心に、人魚が出てきちゃったことを中心に、小さい町がどうなっていくかみたいな。
うん、
大人は、人魚あり派、うん、町おこしのために。うん、いや、やっぱ、うん、うちのおばあちゃんも人魚で、なんか事件あったし、人魚ダメ派。
うん。
でも、中学生たちは普通に人魚と仲良しどうしたらいいみたいな。みたいな、こう、で、ドラマ進んでいくんですけど、うん、で、話は結構ね、まあ、そんな感じでね、で、結局その人魚はどうなっていくのか、人魚が出たことで出た災いみたいなのがどうなっていくのかみたいなところを子供、大人、町みたいな目線で進んでいく。で、それはすごく、湯浅監督ならではのファンタジックなアニメーションでバーっていって、それもすごいですよ。超絶面白いですよ。
う
ん、なんですけど、僕が乗れなかったのは、わざわざこの映画を見る前に僕、マインドゲームっていう2004年かな、う
ん、結構前ですね。
湯浅監督の、まあ、傑作と呼ばれてる映画を見直したんですね。
うんう
ん、まあ、すごくて見直してます、
うん。
で、僕が感じたのは、あの頃の取り留めもないバトル DJ みたいな、つなぎもない、うん、なんかもうアバンギャルドな感じの方が好きだったんで、
うん、
今回の映画とか、ルーとか、一個前の、こういう歩けよ乙女とかは、もう少しね、やっぱまとまってんすよ。全体の絵のトーンとか。
うん、
マインドゲームとかって絵のトーンも全然変わるし、うん、つなぎ関係なくてテンションとノリだけで持ってくみたいな感じが僕結構好き で、
うん、
で今回はもう少しこうやっぱ汎用性のある絵のトーンは統一されてるし、うん、ちゃんと説明もしてくれるし、
うん、
物語の僕たちを置いていかない装置がいっぱい置いてある映画だったんですけど、岩佐さん僕たち置いてってもいいよって僕思ってます
それはわかる、
うんうん、置いてってくれても僕は置いててくれたのが好きだったんですよっていう、うん、30代のファンの意見。
回答中落ちる。
そう。
まあ、でも結構置いていくけどね、
今回。まあ今回もね。うん。なんですけど、うん、もっと置いてってくれてもいいんだ。だから今回やっぱり高校生って青春ものとかさ、そういうこと、君の名前じゃないけどさ、全世代が見やすいような、やっぱ題材にしてたりすると思うんですけど、うんうんうん、もうその辺にちょっと足りなさが、あったのが正直あるんですけど、うんうん、でもね、音楽の作用とか、やっぱり、何このズレっていう作用は最近のアニメじゃ見たことない面白さはある映画。
うん、
なるほど、ね。ちょうどこの湯浅監督ね、全然佳作で有名ですけど、
うん、
まあ、クレヨンしんちゃんの作画監督とかね、いろいろやってる人では
ある
んですけど、
う
ん、自分の監督でやる作品が今年2本も見れるんで、うん、見た方がいいとは思います。
うん、なるほど。
一旦この辺で、
すいません。はい、じゃあ私が、はい、うん。でも博士が言ったのはまさにその通りで、うん、マインドゲームってね、飼育員と今思わなき渋谷で見たんですよ。
映画で見たんだ。映画
見て衝撃だってたんですよ。で、まあ確かにその博士が言うように、今回ちっちゃなコミュニティの話なので、うんうんうん、世界的な広がり、マインドゲームってもうだってさ、ピノキオじゃん。だからまあその世界なんだけど、
なんか青春でんでけでけでけに、人魚出てくるみたいな。
ああ、なるほど。オーバーしかかるね。
そういう感じやん。
あ、すごくうまい、さすが。
でもさ、それは最初、最初ないけどさ、うん、どんどんキャラがみんな立ってくるじゃん、
バンバンバン。立ってくるね。
じいさんばあさんとか。
う
ん、
さあ、そうね。ワンシーンで見せるドラマ素晴らしい
です。すごい。すごいミニマムな話になったんだけど、うん、俺はね、すっげえ泣いたの、最後。
おう。歌うとこ？
よくわかんないんだよ。もう涙、涙もいい。おぉ、すごい。これさ、ばあちゃん、
いいよ。
ばあちゃん最初ね、すっげえ脇役なんだけど、後半グーグーグーグー。
なんかね、うん、
アンチ人形側の一頭で、うん、人魚殺してやるみたいな。
うちのじいさんは人魚に殺されてんだよ。
もうね、槍持って、森持って、殺していくんだよ。ガチなんだよ。あの、町が人形、ね、祭りになってる時に、最後遅って言うセリフとかでも号泣して。
ああ、いや、それで入江の精神状態だった、
ね。そうだよ。いや、でも後半、なんかね、あれ何、岩佐監督って何なんだろうと思ったら、なんかギリシャ神話とかをやってる、ギリシャ神話とか、現代の水木しげるみたいな、そういう作家だなと思って、人魚と人間みたいなのをここまで真っ白にやると思って、それも泣けたんだよね。
まあまあ意味わかんない。
意味わかんないけどさ、あのさ、人間側のさ、キャラクターもさ、みんなさ、行動原理は一貫性あるじゃん。
そうそうそう。う
ん、
そう
ちゃんと町おこししたいとか、うん、昔人魚にじいさんを殺されたとか、うん、ちゃんと
一貫性があるわけですよ、うん。小さい町だから、人魚で売りたい山師もいるわけ。
まだ祭りを起こそ
う。あの、いわゆる可愛いのね、人魚って主人公の。
ええ、
だけど、彼らは火にあ、太陽に当たると弱くて、
うん、
だ本当はそっとしてあげたいんだけど、でも大人が引っ張り出すみたいな。
俺でもあとね、もう最初のタイトル出るタイミング。
ああ、よかった。
音楽流れてさ、なぜか足が動いてしまって踊り出すじゃん、みんな。
はいはい、
あれでバンタイトル出るじゃん。
ああ、いいですよ。
俺なんかタイトルのタイミング、タイトルの出方をベスト10に入れてもいいぐらいです
。音楽とアニメーションのチャレンジングな、演出はいっぱいありましたよね。
斉藤和義さんのね。
そう、あの、歌うたいのバラッドがメインテーマなんですよ。うん、劇中何回も流れる、
うん。
あとね、やっぱりそのアニメーターとしての凄さってもあって、うん、海とかの色が黄色なんですよ。
うん、
青い海ってほとんど出てこないじゃん。うん、
出てこない。変なのね。
普通にさ、水にぼちゃんとすると黄色くなるじゃん。
人の肌の色もね、変なの。ちょっと青い人とか普通にいる
し。ちょっと津波っぽくなってからはなんかこう、蛍光色の緑みたいになってるんですけど、うん、あれはね、俺、多分窓巻以来の衝撃かもしれない。
お、
うん、アニメとしては。このアニメでしか見れない世界観をやってるなっていう。
うん、
で、宮崎駿さんにもちょっと近いじゃん。ファンタジーさんというか。アニメしかできないデフォルメーション表現というか、うんうん、でもなんかトータルで見ると
ぶっ飛んでるよね。
ぶっ飛んでて、なんか今俺一番こうアニメの監督として好きかもしれない、
ね。なるほど。
本当確かにルーが可愛い。
ルーがね超可愛いんですよ。
ルーのねお父さんも出てるんだけど、お父さんもやばい。
お父さんも
出てる。お父さんの出方が一番この映画やばいっすよ。
うん、やばいっす。
人魚って言うと大概女性だよね。
はい、で、お父さんですけど、うん、お父さん別に、人、あの、人でも魚でも、
人でも魚でもない
の？ない可能性がある。
トトロと、
あ
と、そういうのなの、
うん、でもね、うん。
そうね、最後ね、お父さんが娘と超頑張るんだよ。
いや、もうやめて、やめて、やめて、もうやめて、
るから
やめて、もうダメ。
だからね、おっことるしみたいになるんですよ。
おっことるしみたいにな
る。なる
ほど、なるほど。おーって。
でもなんか、俺はでもね、もう少し上手くもできたなと思ったりするわけ。あの、例えばその、人魚が出てきたことで、事件が起こるわけ。うん、ま、あの、小さい、あの、島にね。
うん、
で、神秘的な事件も出すわけ。
うん。
で、どっちが何かをやったらどうなっちゃうかっていう、最後のクライマックスに向けた最後のバトルがあるわけじゃん。あそこの、うん、危機感はもっとあっていいなと思って。
なるほどね。
結構みんな死なないし、とか、うん、みんな危うくないから、うん、もう少し、まあ、単純にね、うん、もう少し危機感があって、うん、最後クライマックスパーンは単純にもっとよかったなっていうのと、うん、あと細かいところでパソコンを打つシーンがあるんだけど、
うん
キーボードが超雑っていう。
パパパパって。
あの、絵がね、普通のこう、
本格
紙みたいな。
作画が、ね。
だから、絶対あえてなんだけど、うん、みたいなところが、それこそマインドゲームを見立てだと、うん、マインドゲームそういうとこすげえ細かかったなって思っちゃうと、うん、もっと一 けたなっていうね。
いやでもさ、あれ、そうだとさ、もう神話だよね。
神話だと思う。
日光とさ、島がさ、崩れて、日が当たるようになってしまった村とかさ、
ルーのパパ、なんだこれ。
なんでこれですよね。
ルーのパパ。
しかも、トトロみたいな。
篠原慎一さんが。
あ、
篠原さん、
セリフないんだ、
柔道の。
うおー、
あれ、なんか、こんなフォルムの、韓国映画ありませんでしたっけ？
これあれじゃないの？俺らが見た。
フィッシュマンの話じゃないの？
ただね、後半おことしになるんです
よ。ルーのパパ半端ねえな。
確かにその、
魚柄のスーツ着てますよ。
思春期をキーにぶっ込んでくる野心的な感じはあるな。
いや、これ魚柄のスーツじゃないんですよ。魚が引っかかってるんです。水から上がってきた。
ピチピチピチピチってやつだ。網、トアミみたいな。
で、人間が意外と気づかない設定なんですよ。でっかい人来たな。
なるほど。テク的な人が来たな
って。まあまあでかい人だなっていうのも、岩佐監督っぽくて、
ね。キャラみんな立ってるよ。
立ってたね。
若干、その、主人公周りの方が、少し人間のキャラは薄いじゃん。
なんかワンシーンで出る脇役のすげえかっこいいおじいちゃんとかいるじゃん、やっぱり。インディペンデンスデーとかでさ、
うん。
ワンシーンでさ、頑張って犠牲になるやつとか。
うん、
っていうところはやっぱ最高だったね。
おばあちゃん、
ね。
あれ、絵も描き出さない。
あ、おじいちゃんね。おじいちゃんのシーンやばい。やばい。泣いたでしょ？
泣いた。ちゃんやばい。
へぇ
ー。いや、でもね、後半カオスになっていくじゃん。
カオス。
あそこからはね、もう独壇場だよね。よくわかんないもん、論理が。
そう。そう。そう。
なんだろ、これ、どこに向かってるのかわかんなくなる快楽っていうかさ。
俺も同じ会話できるけど、僕はもっと、ドラッキーにしてくれてたんじゃないか派なんだけど、ね。
まあね。
あのベースは、
ね。マインドゲームを知ってるとね。
そう。
うん、
しかも前の日に見たのが良くなかった。
いやでも、ね、音の使い方とかすごいよ。
なんかもう音楽、その歌うたいのバラって一本で行くんですよ。この、なんかね、なぜかこの曲でガンガン行くんですよ。
へぇー、
うん。で、若い子は聞いたことない、何このいい曲みたいな。あ、実は主人公のお父さんが、昔バンドで弾いてたみたいな。
もうそんな世代
の。そうそう、まあ、だって15歳だから。
そうか。
いやー、なんだろうなぁ。音楽映画としても素晴らしい、青春映画にもなってるし。
冒頭がいきなり主人公が DTM してるシーンですからね。結構ね、変なんですよね、この映画。
いや、すごい。だから大和幸監督の、熱海の、あるじゃないですか。
彼女が
海辺で。ああ、ね、ね、うん、あれに人魚出てくるみたいな話ですよ。
ああ、まあまあ。
ああ、なるほど、なるほど。
あの、熱海のちょっと街並みにも近いんですよ。
うん、
ちょっと湾になってて。
うんうん、
あの、ちょっと島みたいな、ここみたいなのが。
あとは溺れるナイフとかね、あの、海行っちゃダメみたいな。
うん。
その、ダメな演出が超アニメなんで。
うん。
まあ派手で。
へぇー。
いや、でもこれね、ちょっと、俺今日見た時、お客さん結構少なかったんですけど、劇場数も少ないですけどね、ぜひ映画館見てほしいですね。
で
も
面白い。
昨日はね、俺ね、夜中の回新宿で見ようと思ったら、3時で埋まってたの。
あ、そう。
1日なの
もある。あ、映画の日ね。
にしてもだよ。9時。9時20分の回が東方シネマと新宿満員で、うん、俺日本橋まで見に行った。
あ、そう。いや、でも大川さんね、うん、やっぱりお父さんとしては泣きますよ。
大川さん、これね、お父さんと
しては。ホイホイだよ、ホイホイ。
ルー、ルー、たかし。好きー言うから、
私
が。
我々、
人間の
話
だから。
拍手にしか言われない。言われたとしか思えないけど。
みんな仲良しー
だよ。これって、大川さんの娘があんなピンチになったら、
うわぁ、絶対落っことしてるんだろ
うな。そうだよ。
金属バットでも全身真っ黒になってね。
こんな感じで。
いや、素晴らしい
です
よ。
監督でもこのさ、窓マニとかさ、こういうのでたまにやられる感じでも
やっぱね、実写にはあのドラッキーさんって
ない。
ない。
難しいからね。
し、あとその岩佐監督のってこう、例えば俺今、拍手の目の前にあるビールを取ろうとした時に、うん、手が超でかくなるじゃん。
うん、
あれって実写でできない
から。ああ、なるほど。
心理的にさ、距離感をさ、縮めたりするじゃん。あれがすごい。
うん。
会議室のさ、テーブルとかがさ、急に長くなったりするじゃん。
する。
あのアニメのリアリズムってやっぱすごいなと思うんだよね。
面白い。うん。
それを実写でさ、レンズを変えて表現したりするとちょっとあざとかったりする
んですね。そうですね。
うん。確か、確かにアニメでしかできないことは、岩佐監督相当攻め込んでるのは。
水、海を上から見てたら青いのに、ぼちゃんと入ったら黄色くなるとかっていうのも、気づかない人は気づかないでもうそのままいけちゃうじゃん。
黄色い水の感覚ってすげえなと思って。
すごいよね。
でも美しいんだよ。
美しいし、あれ、意外と子供とか見たら、 え、清かったっけって思うぐらいだと思うんだよ、
ね。あそこからなんか実写映画の監督が引っ張れることってなんかあるんですか？ちょっと脱線しちゃうけど。
まあでもいるけどね、そういう監督も。
あれとかかな、ダメだよ。絶対出ないよ、30万でさ。
ドラッジな映像を撮る監督と
か。まあまあ、中島。
さ、うん。佐藤じゃないわ。すいません。哲也。
哲也。あ、中島哲也。
中島哲也監督とかね。
だからそのね、ビジュアル的なところじゃないんだよな。
まあそうか。そうか、そうか。
今さ、だからね、僕が見た人に言われたのは、ちょっとヒビロックに似てるとは言われたんですよ。
音楽。
いやいや、その、なんか、野村周平が急に、持ってった魚が開いちゃってるとか、
乾いちゃってる。
いや、これね、そんなわけないじゃん、と思うじゃないですか、あんなシーン。うん、あるんだよ。
あるよね。
あるんですよ。
なるほど。
あるね、あ
なんだろう、飛躍って映画の世界だけで許されるっていうのが、もうね、何もないじゃん、今回。
女の子のキャラとかもすげえデフォルメだ
し。でもね、リアリティはちゃんと担保してて、ヘリが、なんかこう、救助に来るんですけど、民間のヘリだから、自衛隊のヘリだったらもうちょっとなーとかって言うんですよ。
あ、
そ
ういうのがあんだよね。
プロペラの数が違うんだよ、っていう。
ホバリングできないんだよね、みたいな。
そういうところはすごい現実に取材ちゃうし。
確かに、ヘリのセリフもあんだよな。
SF と同じでさ、そこのルールが曖昧だと、何でもありになっちゃうから
ね。あ、そうですね。
手は大きくなってもいいけど、ヘリが着地しちゃいけないみたいな。
そうですね。そうね。お便りで広げていきましょうか。
お便りで広げるスタンスでいきますか。
はいよ。
じゃあ、今週は私が読ませていただきます。
お願いします。
ちょっとしばしみんな雑談してて
もらって。これね、小牧家とかにね、声優やってほしいよ。
ああ。
絶対面白いと思うよ、声の入り方とか。
ちょっと、
ちょっとね、主人公とか、下手にあえて多分読んでると思う。
主人公って誰
ですか？谷かのんちゃんですよ。子役の。
あ、子役なんすか？
ルーはね。
いや、じゃあ、
男の子の
最初なんか、読んでるところがすごい、
わかる。
聞き取りにくいぐらい下手で。それって多分最初。
下田翔太くんって人がね、声優やってますけど。
声優の方じゃないですかね、多分ね。
この子はね。
あ、でもね、
アミューズの子だね。
役者だね。
あれなんでこんなに滑舌割れんだぐらいに最初、聞き取りにくいんだよ。あれ多分友達がまだできる前だから。
でも俺ね、田舎であんなことやりたかったなって単純に思った。マックで一人で、サンプラーで、ちょっとちょっとちょっとリアルタイムサンプリングして曲作ったりするじゃ
ないですか。でも拍手もさ、栃木でお父さんの宮、なんだっけ、美空ひばりのレコードこすってたって。
そうですよ。YouTube があったらね、当時。当時 YouTube があったら俺もあんなことやりたいなと。で、YouTube でちょっとね、地元の子で有名になっちゃうんですよ。みたいなね。
あ、なるほどね。ああ。
結構音楽がキーに合うんですよね。うん、
なるほど。いいかい？
はい。は
い。行きましょうか。はい、ジャンキーグラマラスさん。
うぞす。
6月22日からのフランス国際映画祭が、楽しみすぎて眠れなくなるほど、シネフィルド急上昇なジャンキーグラマラスさんです。
フランス映画。
うん。うん、ビジラントのクラウドファンディングに関してご提案がありますと。僕もてメルマガの執筆人と読者の皆様で一丸となってビジラントをサポートすべく、僕もてメルマガにかかる皆さんが、一丸となってクラウドファンディングに参加してはどうかと。
うん。
まあ、俺はさっきも言いましたけど、執筆人でやりましょう、ぜひぜひ。
そうですね。
うんうん。
ぜひお願いします。
はい。はい。クラウドファンディングという方法でなくても、SR 埼玉のラッパー、ロードサイドの友社みたいに街中を練り歩きながらのゲリラ宣伝みたいな方向性とかで協力をしていくこともありだと思いますと。
うん。
という。まあ、これはね、自然発生的に始まるもんですからね。
うん。うん、
という感じな気がします。
はい。
ルー感想。
はい。
作品を見て率直に思ったのは、良いところもあれば、ちょっと改善ができそうな箇所もあるかなといった印象。良かったところは、回想シーンと現在のシーンを違和感なく繋ぐ編集。
うん。
その反面、既存の楽曲の使い方はもっと工夫の余地があったかなと思いましたと、
うん、
肝心の音楽を使ったシーンでいまいちテンションが上がらなかったせいか、うん、なんでこの楽曲を選曲したかの意図がいまいち使えなかった印象を受けました、うん、という感じみたいですよ、
はい、
うん、
そうか、俺は割とあの曲に関しては
これ結構感覚的かもね、うん、俺も意外にグラマラスに近いっちゃ近いんだけど、うん、もっと良くなりそうみたいな欲しがる系ではあったんだけど、
う
ん、
あ、そうなんだ、
そう、それがこれもやね、なんだろうね、感覚かな、
まあ、多分ね、好きな世界の広さというか、うん、かもしれないね。
ああ、うん、なるほどね。
うん。ケイチローとかはさ、その、ね、俺とちょっと近いけど、パニック映画好きだし、うん、アクション映画だったらもう目がないじゃん。うん。っていうのちょっと近いかもしれない。
なるほどね。うん、これも受け止めれるよっていう、うん、サイズ感とかね。
そうそうそう。
確かにあるかも。
続いて、ロンペイさん。
ありがとうございます。
見てきました、人魚物、はい。正直、脚本はちょっと弱いと思うのですが、うん、圧倒的な演出と色彩バランス。この面白さでとにかくラストまで楽しく見れました。うん、特にルーのパパの作画にはワクワク。
いやー、
うん、なるほど。作風は本当に軽い。この軽さのままのままで、ラストはちょっとグッとくるのはすごいと。
うん、
その例の曲の使い方もこれならありかなと思いましたと。
うんね、面白いね。結構同じこと言ってんのに感覚が違うみたいなこと。
ただね、夜は短しの方が断然好きだって
思う。見てないんだな。
夜が短した方がストーリーがそもそも何でもありになってるから、
うん、
あの湯浅監督に合ってると思う。
なるほど。
あの筋道いらない系の話なんで、うん、合ってると思うんですね。
なんかね、ちょっとまあ、水っていうか海の天才感とかが、
うん、
だからその若干東日本大震災をやっぱ意識してるんだろうなって思った、
うんね。まあそれはあるよね、
うんうん。そこも一つあるかもしれない。俺そこが一つ、なんかちょっと乗っかってきたというか、
うん、
あ、そうか。
誠実だなっていうか、なんていうかね。
そこと向き合おうとした作品なんだと思ったから、うんうんなんか、
入った
かもしれない、
ね。監督はさ、最近あれだよね、映画とさ、社会との関わりみたいなことにすごく意識的だよね。
う
ん、
そうですね。
以前にまして。
現実との、どうぶつかるかというか、
うん、
それがね、ああ、なんか、マインドゲームってやっぱ、ある種全て絵空ごとっちゃい
そうですね。そう、マインドゲームは別に何の主張も、まあない、まああるんだろうけど、うん、社会的なことは別にね、なくてもいいっていう、うん、OK、うん。
それがちょっと、
なるほどね。
うん、
あなるほどね。
人魚いないんだけどさ、現実には。
ああ、
でもこうやったらもしかしたらっていうのがさ、あったからね。
うん、何かを使って社会を描くというかね、何かモチーフにしてとか。続きますよ。続いて、三日月さん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近いつもです。
ジェーン・ドゥの解剖を見ました。
ああ、ちょっと見たいんだよな、確かに。今、借りてかな新宿都内だと。
シネマ借りてだね。
ええ
ーね。身元不明のある女性が死んだ原因を調べるために解剖するというストーリー。
うん。
これストーリーなんですかね
らしい。いや、ストーリーらしいですよ。
これがストーリーなんですか
ええ
ー。あ、そうですか。ホラーなの
ホラーです。
リアルすぎる解剖シーンが話題みたいですね。評価高っ、みんな。
遺体役の女性、オルウェン・ケリーさんがモデルをやっていてかなり美人さん。オールヌードということもあり、そちらも話題のよう。
そう、ちょっとね、気になってたんですよ。
なるほど。
オールヌードで。
いや、ホラーの
方です。あ、でもホラーの季節がね。
そうそう、やって、今年もやってきてますから。
早いもんですよ。夏だもんね。月山下郎さん。
ありがとうございます。
夜明け告げるルーの歌見ました。
はい。
途中から涙吸い取られるくらい泣きました。
あ、なるほどね。
ね、
うん。一つの曲と波が見せるファンタジー性が良かったですと。
うん。
確かに。
人魚が起こす奇跡に近いアニメーションが綺麗で物語もはっきりして面白いところもしっかりありました。
うん。
友情だけじゃなく、父と子の絆も、描かれてまた泣きましたと。
うん。
期待以上の作品だった。という、ことです。
賛
否両論だね。
なんか俺が汚れちゃってる気がしてきたんだよ。
いや、ほんとね、今回すっごい狭い話じゃん。
うん、
そこだけだと思うんだよね。
うんうん、
ああ、なるほど。そういう意味でのサイズ感。
はい、俺音楽とかちょっと長いからじゃん。音楽の演出でちょっとずれてんなとか、その鍵盤押してないじゃんみたいな。
うん。アクションね、細かい。
ね、
面白いよ。
音楽
の
本業の方
それでちょっとこう、距離感が出ちゃったよ、
うん。そうです、
ね。脳いたらさ、声優の声だって口に全然合ってないからね。全然合ってないからね。
以上かな。
ありがとう
ございます。あ、もう一個質問だった。
はい。
ラジオネーム、夜明け告げるルー大柴さん。
超いい。
はい。
これ言ったら負けだけど
ね、はい。このプロモーションにルー大柴使ったら負けだと思って
たけど。いきましょう。
はい。
いよいよ間近に迫ってきました。22年目の告白、私は天津飯ですの公開初日。初心飯ね。私は地方在住なのですが、僕も手飲み会に参加するために上京するので、当日は東京の映画館で22年目の告白を見たい
と思います。
そこで、22年目の告白を見るなら、この映画が映画館がおすすめというのがあれば教えてほしいのですと。
もう時間、まだ出てないよね。
時間は出てない。
スケジュール出てないん
です。上映感は出てるよ、
うん。
ちょっと拍手、公式ホームページから見れるから。
今のところ、
300巻ぐらいから出るんですよ。
300巻
?300 巻。
すごいね。
過去最高じゃない？
俺の映画で一番最高。
ね。
う
ん、多分、ジョーカーより多いよね。
ジョーカーより多いと思う。
うん。ね、バルトナインか T ジョイか悩んでるんだって。
あー、バルトナインか T ジョイ、バルトナインか
バルトナインか T ジョイ系。あー、T ジョイ品
川。あー、T ジョイ品川。
東方系ではないの、この映画は。
東方系ではない。ワーナー入って
ない
。
なるほど。
東方シネマズでもやっと
くわけだ。
うん。俺は結構、東方シネマ新宿では割と予告編を、うん、よう見てましたね。
東京の映画館行ってますか、うん、行くよ、うん、もう東京。
うん。
まあ、主要なところ山手線の内側ぐらいの感じで。
日本橋。東方シネマズ日本橋。
あ、いいですね。
結構これおすすめ。
大好き。
バルトナイン。
うん。うん、
新ピカ、新宿ピカデリー、
うん、
東方シネマズ新宿、
うん、
新宿は全部シネカがやる。
新宿は完全制覇だ。
東方シネマズ渋谷、
うん、
東方シネマズ六本木、
うん、
シネマサンシャイン池袋、
うん、
イオンシネマ板橋、
うん、
109シネマズニコタマ、
うん、
ディージョイ大泉、
うん、
ユナイテッドシネマ豊島園、
うん、
109シネマズキーバー、ディージョイ品川、
うん、
シネマサンシャイン平和島、錦糸町、ってとこで言うと、
なるほど。
都心はやっぱ新宿か渋谷か、六本木、
うん、それでも今は二択で悩まれてるってことですよね。
バルトか、
品川
ね。
まあ、その、ラギさんの軸だとしたらやっぱ日本橋だよね。
日本橋はいいですよ。
客層がいいし。
そう。あとそこまで混んでない、
うん。そうなんですよ。
うん。
そうですね。
ポップコーンもね、品川は超高いからおすすめしてない
よ。あ、そうなんだ。
あ、そうなんですか。
D 以上のポップコーン800円ですから。
高いね。
L。
あ、そんなするんですか。
東方系は L460。
でもね、品川はあのさ、すり鉢の角度が
気になるさ。あ、見やすいんだよ、ね。
そうなんですよ。
いや、今日ね、見やすいなと思った。
うん、
そうなんだよ、ね。
見やすいんだよね。ポップコーン高い。
うん、あの、客層を選ぶんだったら品川か、うん、日本橋
で、ね。日本橋、うん。ゴミゴミしてないね。
日本橋はね、
渋谷、新宿は、ちょっと、うるさいのを覚悟してる。
公開初日だしね。
うんうん、
ただ、新宿に出れば、あの、新宿の主要な3つのシネコン全部
で。どこでも見れる。
っていう。
なるほどね。
そうだね。
まあ、それこそ俺もルーを日本橋で見たときに、
うん、
何なんすかね、22年目の広角のポスターのデカさ。
デカいね。
デカい。
もうね、壁画。
あの、デカさで。
もうね、明日の、ね、記憶みたいな感じの。
結構デカさで勝負しようとしてるよね、あれ。
そうだね。顔のデカさね。
ピカデリーも、チケットカウンターの横にって書いてあるし。
俺すっげえギョッとしたんだよ。なんかこれ、知ってる目線が見てると思って。
藤原達人さん。
達人かっ
ていう。ちょっと、答えだけ決めましょうか、僕らで。
うん。まあでもさ、あそうだね。うん、そうしましょう。
でも、新幹線で来るってことですよね。
そうだね。
でも、品川見やすいんじゃないですか、
うん、品川見やすいかもしれないですね。
そうですね。
僕らの飲み会が渋谷なんで。
飲み会渋谷なんで、まあ渋谷か。
うん。なんか新宿出る人実はないんですよ。
そうだね。あ、じゃあ、それじゃ品川じゃない
品川がいいかもしれないですね、
うん。そうですね。うん、品川いいんじゃないですか。うん。
東品川と渋谷か品川かって言われたら、私は品川。
品川です。
俺も品川派。
うん。
ない
と思いますよ。
はい、品川です。
はい。はい。ホテルございますか？
ちょっとね、ちょっとね、わかりにくいんだ場所が。唯一の泣き所としては。
ちょっと、まあ、
いやいや、
いやいや、
まあ、まあ、まあ、プリンスホテルの方入ってってもらえれば。
水族館に行こうと思えば、うん、勝手に着きますから。
うんうん、何言ってわかんないと思うよ。水族館に行こうと思ったら着く。
勝手に着いてますから。大丈夫です。
はい、以上です。
はい。
はい。
ありがとうございます。お便りお願いします。はい、続いての方行きます。
うん。
ムービーディングのコーナー。
よいしょ、
はい、
このコーナーで、まあ、来週見に行く映画を決めていきますが、
うん、
お便りでまずディグ候補作品を最近来てますんで、
うん。
大川さん。
行きましょうか。はい、ロンペイさんは、これなんだろう、20th Century Woman。マイク・ミルズ監督作。
これ、それこそアカデミー絡んでるじゃないですか、
うん、人生はビギナーズで父との関係を描いたマイク・ミルズが今度は母親を描いたという新作ですね。うん、
これ、川瀬洋太さんが試写で見てよかったっつったな。マイク・ミルズが監督だよ、だって。
もう一個は来てたな。もう一個。三日月さんは、
はい、
熊切和義監督、無国。
あ、無国、
うん。原作もね、お母さんと出会いましたし、
うん。監督も試写で見たと。
はい、見ました。
ラップものですしね。
うん。ラップものですよ。
そうですね、
ヒップホップものでもあると。
他には、
ディグは、希望は、あった。これはジャンキー・グラマラスさんかな。
ありがとうございます。
ママは日本へ嫁に行っちゃダメと言うけれど。
あー、
あー、
台湾の
そのようですね、日本人男性と台湾人女性の実話を演じた作品だそうですよ。これ、このね、あれがいいんだって、評判がいいんだって。
あ、そうなんですね。
いや、これちょっと苦言いいですか、一つ。
はい。
覚えにくい長いタイトルは良くないっ
すよ。愛知今日それちょっと、戸惑ってるもんね。
あと、ツイッターに向いてないです。
あとね、情報ゲームの撮影女子だす、野口くんっていう日芸の後輩の子がもう監督やってて。
あ、そうなんですか？
あ、監督じゃない、カメラマンにデビューして、ダブルミンツっていう映画をね、小牧に見てほしい。
なんだっけ、ダブルミンツ。
私ですね、書評で取り上げました。
そうですよね。
中村あすみ子さんの、BL ね。
BL のカメラマンとしてデビューしたらしくて、ツイッターで小牧、名優見てくれないかなって。
あ、本当ですか？
ダブルミンツ。
あれ、ストーリー面白いですよ。
今週から公開、今週から公開か。
うん、
まあ、そんな規模は大きくないですけど、
ね。見える。
今週ね、今週公開やばい。
ローガンもあるでしょ？
ローガンね。そうですね。
ゴールドっていうのも俺も気になって、金塊の行方っていうね。マシューマコの日が
出てる。実話だ。
そう。
うん。
とか言うと
驚き。
川瀬直監督の光もあるし。
家族は辛いよって。
そうですね。もあるし。
山田義監督の。
あと、しれっと、バイオハザード。ベンディッタっていうのも始まるし、デブゴンもあるし、
パトリックではまだ。
今週ね、結構ね、
まだまだ。
よかった、でもすげえ、でかいの来なくて。
美しい星。
そうだよね、監督の星はね、
元
気じゃないよ。
ジョンさんの時、ベイマックスでしたから
ね。
うわぁ、今思うと悲惨だね。
ベイアンね。
そうだ
ね。ベイアンね。
ベイアン強かった。
強かったね。初週ね、初週実写1位じゃなかったら、
そう。
解散って話でしたから
ね。そういえばね。でも一応、両方の実写1位でしたよね。
一応実写でね。よかったっすよね、下げといてね。ハーブルを。
そう。
あれは危ない
。これファインプレ
イ。読者のやつ決めましょうか。
決めましょう。
20th century woman。無国。ママは日本に嫁に行っちゃダメだって言うけれど。この3本から1本選びましょう。
じゃあ、私、書評読んだ関係もあるし、無国にして、無国を背負おうかな。
背負ってじゃんけんね。で、
俺はじゃあ、どうし
よ
う。
だけど、ママ。
ママは。
で、入江監督が、20th century woman を背負って、3人で一回ジャンケンしてください。
あ、なるほど。読者枠ね。せーの。最初はグー。じゃんけん、
ぽい。ぽいかも。じゃあ、ママは日本に嫁に行っちゃダメだという。
言うけれど。
が一個、読者枠で残りましたということで、これから僕らが、
はい。
押すやつを4人決めていきます。
俺、ローガンだな。
ああ、いいよ。いいよ、それは。
ローガンやっぱ外せないもん。
音楽がいいんだよ。
あとね、予告編がすげえ多
い。すげえかっこいいんだよ
な。
でも最後でしょもう。ウルヴァリン。
ああ、そうなんだ。
そう、みたいですよ。最後のウルヴァリンできますからね。
これ、ゴールド金塊の行方。
ああ、いいね。これ、見たいね。
マシュマコの日。
うん。ハゲてんだな。
そう。
ポスター。
そう、ハゲさせてんだよね。
ジョニー・ディップみたいだ
な。そう。なんだっけ。ちょっと前にやった。
見たよ
な。
じゃあ、僕はママは日本へ云々かんぬんを。
で、背負って。
うん、背負います。
コマキンは光か美しい星だと思うよ、俺は。
家族は辛いもでもいいんだよ。
う
ん、
いやー、でもね、美しい星ね。みんなの話も聞きたいっていうところではあるんですけど。
なるほど。
SF だしね。
うん。
いいんじゃない美しい星したら。
美しい星に。
美しい星
。じゃあ、じゃあ、せっかくからじゃあ美しい星にしましょうか。
よし、せーの。最初はグー、じゃんけん、ぽい。うわ、勝手に
負け
た。
ロー
ガン弱い。
ローガン負けました。
ウルバリンっぽい。ちょっとね。ウルバリン思わせる。ちょっとね。
まあ、まだまだやってますからね。
さあ、
勝負、グー、じゃんけん、ぽい。
ああ、負けた。
拍手、大川。
だから。
僕がゴールド金塊の行方。大川さんがママ日本に嫁に行っちゃう
な。読者枠。
最初はグー、じゃんけん、ぽい。あいこでしょ。アイコでしょアイコでしょアイコでしょアイコでしょアイコでしょ
わぁ拍手拍手
なんだ
ろ
う
ちゃんと行きますよ来週僕が書きましたんで、来週の題は、ゴールド金塊の行方。
ゴールド
こちらで。
ほんとあげえな
ぁ。俺、このじゃんけんだけだよ、強いの。
なんなんだろうじゃんけん強い
の途中から、なんかね、達人と向き合ってる感じ。
はい、もう
勝てないっていうさ。
すごすぎない
か面倒伺っただけで分かる。勝てない。
俺あの時、この、あの時に、アイコの時に、俺は絶対勝てると思ってました。
なるほど。大川さん、気迫で負けた感じしました。
あ、そう。
いいよ、じゃんけんの話はいい。
無国ですよ、無国。
あ、無国ね。
無国的感じだと今。
まあいいや、
ゴールドか。
喧嘩にしていい？
いいよ。
じゃあ、これで来週のベスト。僕らのベスト。
金塊ベスト。
近海映画じゃん。
もう近海映画。
近海映画でしょ。
近海映画ってそんな
近海映画
まあ、古いのもあるわ。
近海映画近海でしょ。ハムラプト、ハムラプト。
いやいや、そうですよ。オーシャンズだって別に近海狙ってるし。近海映画行く？最近なんか、ざっくりで結構面白いし。
水曜であったんだからさ。
近海映画ベスト
おっしゃー
来週は。で、福岡でも近海がバトられたりね。韓国から主婦が近海を密輸してたりね。話題の昨今ですから、来週は近海映画ベスト。こちらでよろしくお願いします。
マシュー・マクロフィーが超ハゲてるな。
超ハゲてるんだよ。というわけで僕らのモデルための映画設定メルマガは毎週水曜日マグマグそしてニグレグチャンネルより、配送しております。登録初月は無料、月額は税込み648円になってます、は
い、ちょうど来週が
6月頭じゃないですか、はい、あ、そういえば岡田さん6月の特集号、はい、僕らいつも月の頭は特集号にしてますけど、
来週はですね、22年目の告白、うん、公開記念、うん、お題しましてミステリー映画、
うん、
来ましたでかいテーマでやっちゃいますという、うん、
サスペンスではなく
ミステリー
ですね、
うん、俺だって今アラン・ポーのモルグ街から読み直してますからね、うん、
世界
今更遅いじゃないか、
最初世界最初のミステリー小説と言われた、
あと江戸川乱歩の方も読み出して、そう、屋根裏の
アラン・ポーじゃん、
うん、でも僕はそんな本読まない僕から言うのもあれですけど、ミステリーとかサスペンスって知性だと思うんですよね。
知性ですよ、
完全なる、うん、だからやっぱ37回脚本を直した22年目の告白、
うん、
この話の強度が超楽しみなんですよ、
うんうん、そうだね、
どんだけやってくれたの監督って、
うん、
まだ見てないから偉そうに言うけど、
うん
ね。
いや、今日ね、ちょうど TG 試写会ってやってきました。
あ、今日だったんだ。
上映後にお客さんと、その、に話すっていうので、うんうん、やっぱね、その脚本に関してだけは、なんか盤石の自信がある。
あ、だから、おかしいとかって話が出てこないけどね。
うん、それは、全部、劇中で出してるっていう自信がある。
だもう、それ、数学の証明みたいなことになってくるね。
そうそうそう、その作者が知っている映画の中には提示されてないっていうのはダメじゃん。
うんうん、
ちゃんと映画の中で提示してるようにやっぱするのって脚本の力だ
から。そうだよね。だから、後出しはズルだもんね。
そうそうそう。まあもちろんその、情報を後で出すってことはあるけど、
うん、
なんかやっぱそのミステリーって本当知性だし、数学的な。
だから結構意外と実は井出監督ってここに合ってんじゃねえかって気もしなくもなくて、
うん、
意外と知性派じゃないですか、
うん、あ、母親数学の教師だし、
そうね、そうそうそう、
ミステリー映画ってどこで区切るかっていうのはその
執筆者、ね、
うん、
俺もね、どうしようかなと思った時に、うん、あれ、でもこれはサスペンスかみたいなね、
なんかドラム立てる女ってどっちなのとかってあるじゃん、
うん、何が違うんですかミステリーとサスペンス言葉の意味で言うと、
だからね、ヒッチコックはサスペンスの神様って言われてるんですよ。
うん、うん。まあなんか、宙吊りにするっていうことですね、サスペンドっていうと。
ミステリーの宙吊りするんだけど、サスペンスの方はどっちかっていうと、犯人を先に提示することが多いかもしれない
ですね。ハラハラが多いのサスペンス。
そうそうそうそう。
うん、
ミステリーってやっぱ、謎なん
だ。そうか、謎を解いていく方
ミステリーやっぱ、フーとかさ、ハ、
う、
ウ、
ん、
とかさ、ファット、ホワイみたいな。
がミステリーの
ものが必ずあるってこと。フーが一番強いですよね。
だから、
犯人は誰だね。
うん、シャバランはどっちかで言うとミステリーの方が
強くない。シャバランは、
そうかしら。
ああ、ね、まあそうですね。
どんでん返しありって、引っ張り引っ張りだ
もん
ね。
基本的にやっぱ探偵ものはミステリーになるから、フーだよね、
うん。サスペンスの方がちょっとフィジカルな気もするね。
まあそう
ですね、映画で言うと、うん、そのこちら側の感情をコントロールするっていう意味で言うと、
うん、
フィジカルだ
そうね、
うん、
いや楽しみ
だな、
タイトルだけ長すぎるっていうの今でもあるんだけど楽しみですね、
うん、
マジで1週間後ってもう
間もなく
間もなく、ね、間もなく
11日ですね、
いやでもぜひメルマガ読者さん、ポッドキャストのリスナーさん、そのどこで見たかも一緒につぶやいていただけると嬉しいですね。
もうトークショー、舞台挨拶ある上映は埋まっちゃってるんですかね。
初日のやつは埋まってると思います。
あ、そうなんだ。
うん、
まあ、別で募集してるのか、あれって映画館じゃなくて。
まあ、多分僕がこの映画について語るっていうのは、その初日の舞台挨拶と、このメルマガの飲み会だけだと
絶対そうだよね。だってさ、舞台挨拶なんてさ、絶対役者の方が喋るし、
うん、そうそうそう、
監督の件なんてね、
うん、そんなに。
監督呼んできてよ、たっちゃん。
たっちゃん、
ひでちゃん、
たっちゃん、
ひ
でちゃん、
かずやに続いて、そうしたら超いいわ。
そうなんですよ。あの、
来てくれそうな気するけど。
ジョーカーの時は京都で、上映後の特集でやったんですけど、今回は多分やんないんで。
あ、う、あ、
ん、うん。そうですね。初日の
寝るもの。伊藤秀明さん爆手したいわ。世界に泣いた熱い男って。
鍛えてるからね、岡田さん。
はい、まあちょっと、ね、だらだらしめ。じゃあ、まあ改めて6月10日は、もう1週間ですから、はい、まあ来週も実はポッドキャストね、公開前に撮りますけれども、はい、22年目の告白、私が殺人犯です。こちらが6月10日、
はい、
全国ロードショーしますので絶対に見てください。無理してでも初日によろしくお願いします。
お願いします。いや楽しみだな。
ちょっと俺の超絶初日に俺迎えようかな。
ハッシュさ、気持ちが高まるよ。回数が増えるよ。
なんだ今回はね、何回見るのもイージーだね。その前はあの太陽は高架下数少なかったんで。
そうだね、
自転車で回んなきゃいけなかった
んで。いや、すごいバイクみたいな。
新宿でサ
ッカーやってますからね。
アメナシ君ばりのバイクいいんじゃない
かな。この後ガチ話ですけれども、ルーの話とあとメッセージを大川さん見たんで、
ようやく
あのネタバレあるで、ちょっとメッセージの方もガンガン行きたいのと、あとは僕らのベストが水曜水の妖怪映画ベスト、
はい、
水曜っていい言葉だよね。
いい言葉出ましたね。あとはまあまあ22年目の合格の話を、まあ、だんだんいろんなネタも出てきてるんで、
そうですね、
直前でちょっと盛り上げるためにやっていきましょうかねって感じですかね。はい、こんな感じですか。
はい、
はい、僕ちょうどあの明日6月3日、ライムスター歌丸さんのウィークエンドシャッフル。
ああ、そうだ。明日だ。
双子特集というか、
うん、
双子から、双子あるあるをクイズ形式で出題するっていう特集にな
ります。やっぱあれだよね。課題はゆっくり喋ること。
本当に、ね。
そうですよ。
本当にゆっくり喋ってください、ね。一応ね、なんかこう流れでね、一応映画の話とか、20年目の後半の話とかね、
あ、
ぶっ込めたらいいなと。
ぶっ込めるかな。
あと SR のね、感想も聞いてないからね。
本田さんにね、うん、ああ、そう。
あ、そうだ、ラップ、ラップ監修としてお二人、
これね、ライブスターのマイクの細道の、CD の特典で、トークショーっていうか、コースやった時に、マミリーさんからは聞いたの。
あ、ネックの話。
感想、ドラマの感想。
ああ、
田丸さんから聞いてないの。ぜひ、
じゃあぜひ
延長戦とかあったらいいんだよ、ラジオのね。
そうだ、本当は今週公開、あの上映が、放送があったら来週出てくるんだね。歌丸さん、
歌丸さん出てくそう。
ああ、
卓球で1話飛んじゃったから、柔道まで歌丸さん出てくる、
う
ん、
それを見てもらって、もう一回歌丸を
演技を見ろよ。ちょっとそれも振っていきたいと思いますんで、はい、すいません、長くなりましたが、22年目の合格、
はい、
キーワードは22年目の合格です。映画館なんて探さなくてもどこだってやってますんで、気軽に見に行ってください。よろしくお願いします。お疲れ様でした。